じゃあ、こっからちょっとストーリーにちょっと入っていきますけど、まあ、ストーリー全部喋りませんよ。はい、気になったとこだけ言うんですけど。
めっちゃ長い、長いですからね。
めちゃめちゃ長いですよ。で、理解してませんからね、僕も全部は、ね。まず、鬼神と巨神の最初戦いなんですよね、古代にね。
はいはい。
大昔に、恐ろしいぐらいでかい鬼神と巨神が戦ったと。
うん。
まあ、まずもう鬼神と巨神がややこしいと思って最初。
そう。うん。
まあ、鬼神はね、機械の体でできたやつ。
うん。
巨神は一応有機物、土とか、うん、木とかでできてるっていうのはわかるんやけど、まあ、どっちも巨神やんと思うんですよ。
でか。
鬼神は分かったとしても、巨神はどっちか分からんくなるっていうね。
うん
うんうん、で、我々がいてる方が巨神なんですよね。
うん、
要は有機物がいてる、その、人間とか、いろんな、
自然的な、
うん、モンスターとかがいろいろいてる世界なんですけど、
うん、
人間のことをホムス族って言うんですよね。
うん、
うんうん最初、俺、この辺、なんか、いつの間にか、ホムスって呼ばれてると思って、
ええ、
なんか、説明もあんまなかったような気するんですよ。
ああ、そっか。
いきなりホムスって呼ばれて、
ええ、
ホムスって何やろうと思って、ああ、ホムスって俺らのことかと思って、
うん。
と思ったら、ストーリーのセリフの中で、たまに人間って言っちゃうんですよね。我々人間は、みたいなこと、たまに言ってましたよ。
あの、そこは気にしなかったわ。すげえ。
いや、まあまあ。
統一してないですね。
気になりましたけどね。
あ、うん、そこはちょっと気になりますね。ホムスで統一戦とちょっと違和感ありますね。
そうそうそう。
うん、
あ、人間っていう言葉もあんねやと思って。
うん。
うん、誰までが人間なんやろうと思ってね。うん。あと、まあ、最初始まってすぐ、その、コロニー9に、主人公、と、ラインとフィオルンっていう、まあ、この幼馴染がおるんですけど、
うん、
まあ、フィオルンと主人公、が、まあ、両思いなんですよね、ほぼシュルクがね。
そうですね、いい仲ですね、う
ん。で、まあ、このフィオルンがめっちゃ可愛いんで、
うん
うん、もういきなりなんか、そのストーリー上なんかちょっとラブラブな感じで、
うんうん、
ああ、これいいな、この子がヒロインやったら、この先楽しめるな、と思いながら、やってたら、
うん
うん、いきなりフィオルン死ぬんすよね。
そうですね。
しかも、めちゃめちゃ残酷なやられ方ですからね。
めちゃめちゃ残酷でしたね。潰れてましたもんね。
うん、うわーですよ。
血もプシューって出てましたし。
ですね。
もうほんま、度肝抜かれましたわ。マジで？って、俺こっからフィオルンなしでやっていく自信あるかなと思って。
ゴリゴリのまちょっと二人きりで旅なのか。
そうそうそう。ラインがもう魅力がないんでね。
いやでもそのめっちゃその冒険する目的といいますか、その憎しみも出たんで、
うん。
なんとかしてやるっていう気持ちはすごい湧き立ちませんでした。
なんとかしてやるっていうかもう死んだしね。まあ、だからこの先どっかで新たなヒロイン出てくるんやろうなって期待しながら。うん。まあ先進んだら、仲間になったんが、カルナなんですよね。これじゃないかん。
これじゃ。
男持ちですからね。
そうそうそう。うん、しかもあの、ラインといい空気になっていくっていうね。
う
ん、
そうね。
そうそうそうですね。
うんまあ、これじゃないなと思いながら、俺は誰を見て進めばいいのと思いながら、
うん
うん、
あその前に、そのモナドっていう武器を主人公シュルクが手に入れて、はい
うん
うん、これはそのフィオルンの兄貴ダンバンが昔使って、すごい力を発揮したんやけど、その見返り人として手が動かなくなったり、体がボロボロになったっていう。
その、鬼神との戦いで有効な剣で、うん、その鬼神に言う、を切ることができる剣なんですね。
鬼神は切れるけど人間、うんホムスとかは切れないと。
いや、
うん。そうですね。うん、
まあ、モンスターは切れるんですよね、これね。どういうことかな、多分。
うん、まあでも攻撃は、その、鬼神の時の方がすごい断然高いです
ね。まあまあそうですね、
うん
うん。この武器、だから、主人公の武器これだけっていうね。
うん
うん、
そうですね。
選べないですね、まあ
途中。 途中ちょっと変わるけど。
だパワーアップするだけで、その、はいはい、うん。選択肢がないですもんね。
うん。
まあ、だってその、ウィーバーのパッケージでそのモナドの剣が突き刺さっとるだけのパッケージなんですよ。
はいはい。
うん、だからまあ、この、モナドの剣っていうのが、その、なんか、なんていうか、目標じゃなくて、キーアイテムなんだなっていうのはすごい感じてましたね。
まあ、それはわかるんですけどね。
うん。
うん、モナドの、ほんで真ん中空洞になってるところに漢字が浮かぶんですよね。
うん、ああ、うん、たまらんですね、僕らは。
どういうことかなとは思いますけどね。この世界に漢字ないですもんね。
うん。
うん。
あでも、その時の状況を一文字で表すような。
まあまあ、わかりやすさはありますけどね、確かにね。
うん。
うん
うん、
まあ、いろいろあってずっと進んでいったら、メディアっていうのが出てくるんですよ。頭から羽の生えた。
はいはい、はいはいはい。
この髪型、兄さんダメでしょ？
髪型云々よりも、まず態度ね。高圧的な喋り方なんですよ。
はいはいはいはい。
なんだお前らってみたいな。何々なんだぞみたいな。そんな感じで喋ってくるから、
うん、
最初ちょっと違和感で、うん、顔は可愛いのにちょっと腹立つなと思って。
うん、
じゃあ、しばらく一緒におる間に、だんだん癖になってくるんですよ、この子。
あですね。
めっちゃ可愛くなっていく
んですよ。でしょ、で、可愛いでしょ。見つけたでしょ。
見つけた。俺、この子に決めたって思って。
あれです。見た目衣装もちょっと考えちゃうんです
よ、ね。そうそうそう、考えます。
衣装かなとか言って。
この衣装結構いろいろ考えましたね。
うん、
ちょっと戦闘魔法剣なんでこう可愛いじゃないですか。
うんうん。
ああ、そうですね。スティックなんてね、
そうですね。
うん。で、その、この高圧的な喋り方も、まあ、うん、この子はオーケーなんですよね。その頭から羽の生えた一族、
うんうん。
ハイエンターっていう一族の王様の娘なんで、
うん、
まあ、その、この高圧的な喋り方っていうのは、高貴な人間であるっていうことの裏付けがあるっていうことで、で、この子の性格の良さも相まって、
うん
うん、だんだんこの子がすごく何やろ、品がある喋り方に聞こえてきて、
うん、うん。
あ、もうめっちゃ可愛いやん、と思って。
癒されましたね。
癒されました。
ここで。
ようやく俺は出会いました。
うん。
うん、もうフィオルンの傷を癒してくれますよ、この子が。
うん、
で、それに反して、同じ時期に仲間になるリキっていうのがね、
いらんでしょ。
この、さっき言った
から。いらん。
ノポン族っていうちっちゃい、いわゆるプクリポンみたいな、うん、ちっちゃい頭、うん、これも頭から鼻生えてるんですけど、
うん、
まあ、要はモフモフ系ですよね。これだけの村があって、まあ、誰見ても同じ見た目なんで、誰と喋ってるのか分からんくなるような奴らなんですけど、そのうちの一人、勇者リキっていうのが仲間になるんですけど、まあ勇者言うてもただ単に借金背負ってるだけのやつなんですけどね。うん、こいつが一緒に旅することになるんですけど、
はい。
一回も戦闘に出してないです。
私も使わなかったです、ね。
マジですか。
一回もですよ。
一応、こいつも盾役じゃなかったでしたっけ？
嘘。
ええ。
後で見たらね、こいつはただ単に、
ええ、
デバフやって聞きましたけどね。
あ、立ててなかったかな？
デバフの方だったような気がするけど、使ってないんでよくわかんない。
俺も使ってないから、結局わからんけど。
まあ、使ってない。
体力があるって
高い
ん
です
か？うん、書いてますね。ラインと並ぶぐらい、
ね。体力が高いですね。
うん、は
い。
まあ、この、種族、ノボなんですけども、まあ、
うん、
これ以降にまたその、シリーズあるじゃないですか。
はいはいはい、
一応、マスコットキャラ的な位置でずっと出てくるんですよ。
いや、可愛いのは可愛いですよ。
うん。
うん。嫌いか好きかで言ったら別に、どっちでもいいんですけど、
うん、
何が嫌ってこいつは喋んの遅いんですよ。
あ
何がいいんだもん、って言って。
可愛く喋ったんですけども、うん、実は結構ええ年なんですよね。
40歳ぐらいでしたっけ、
うん、まあね、LINE とか、シュルクに比べたらかなりおっさんなんで、LINE はおっさんって言ってましたけど、喋、
うん、
るのがとにかく遅いんで、他の人たちは結構、その、ボイス全部聞くようにはしてたんですけど、 こいつだけは遅くて遅くて、もう飛ばしてましたね。
もう戦闘にも入れね、その、ボイスも飛ばすってほんまか。
嫌いじゃないんやけど、イラッとする。
嫌いじゃないですよね。
うん。もっと早喋れと思って、何々なんだもん、って言って
。お腹が空いたもん。
そうそうそうそう。
おっしゃることはめちゃめちゃわかります。
あと、まあ、ストーリーのちょっと突っ込みどころになりますけど、
はい。
まあ、一番最初始まったらね、何年か前のストーリーで、ダンバンっていう、そのフィオルのお兄さんと、
うん、
あと、その、一個、ムムカやったかな、ムムカと、
はいはいはい。ディクソンですかね。
ディクソン。が戦闘するシーン、鬼神族と、鬼神と戦うシーンから始まるんですけど、
うん、
この時のムムカの声がもう明らかに若本のりおさんなんですよね。
そうですね。
もう聞いたことある声やから、すごい印象ついてるわけですよ。
うん、
でも、こいつ顔つきからしたら、ムカつくなっていう感じで、
うん。
うん、なんかすげえ印象には残ってて、
はい、はい。
で、後に、出てきた鬼神、うん、顔つきっていう鬼神が出てくるんやけど、
うん、
こいつが喋り出したら完全に若本さんなんですよね。
うん。うん、もうなんかちょっと若干ネタバレ感が。うん。
あの時のあいつ生きててこっちになってんねやんっていうのがもう、もろバレでしたよね。
そう。もうそこでわかりますもんね。
そうそう。あんだけ印象的な声の人当てたらあかんやろうと思うんですよね。
うん、
そうですね。
また喋り方もちょっと癖が強いからね。まあ、そんな感じで話はバーッと進んでいくんですけど。
はい。
どうですか、ピチさん。理解できましたか、この話。
またそこぶつけますね。
はい。
まあまあ、なんとな、最後はちょっともうなんか、ごちゃごちゃで複雑すぎてですね、ちょっと哲学的なものもなんかありませんでした？
哲学は、ちょっと、哲学っていうのはまたちゃうけど。
ちょっと広がりすぎて、ちょっと、序盤が、から中盤がやっぱり好きですね。
ストーリーないやん。最初何やってるかわからないだけですよ。要は自分は巨神に住んでるし、まあ、敵は鬼神やから、
うん、
鬼神を倒しに行くストーリーじゃないですか。
だけど、向こうのその市場もわかってきてから、ちょっと揺れ動くっていうところもありますね。あるじゃないですか。
だからもう、中盤までずっと鬼神を倒すためだけに、
うん、
あと途中でフィオルンが、その、向こうの鬼神の中に入ってるっていうことが分かって、
うん、
あ、フィオルン生きてたんやっていうことが分かって、
うん、
フィオルンを救いに行くっていうのと、
うん、
それがストーリーの目標になっていくんですけど、
うん、
いざ鬼神の中心部まで行くと、
うん、
このストーリーの根幹にあったその、うん、どっちが悪いんやっていう話は実は、うん、巨神が鬼神を攻撃し始めた、
うん、
で鬼神の方で住んでた人たちを、殺そうとしたのは鬼神側だったっていうことがわかるんですよね。
そうですね。超というか、
巨神側だっていうことが起こるんですね。
祖先がすげえ悪いやっちゃったんですね。
まあ、悪いやつですね。
もともと仲良くて、なんか、裏切りかなんかあって、ごちゃごちゃになって喧嘩したような感じですね。
あれもね、やってては、急に変わったから。
そうね、うん、ラスボスがコロコロ変わるんですよね。
まあまあ、それもありますね。最初は、鬼神界の、エギルっていうのがラスボスかと思ったら、
はいはいはい、
こいつと話してたら、いや、実は、ええやつとは言わんけど、まあ、こいつには戦う意味があって、もともと襲ってきたのは巨神側やろってなって、だから、で、しかも、巨神側の、その、人間たちをさらってきて、鬼神に積むのは、まあ、これもややこしい話だけど、要は、その、ハイエンターにしても、
うん、
ホムスにしても、みんな死んだら、
うん、
巨神のエネルギーになるんですよね。
うん。
うん。それがエーテルなんですけど、
うん、
要は、いっぱい人とか生き物を増やして、いっぱい死んで自分のエネルギーをどんどん貯めていく。
うん。
で、うん、いずれまた鬼神を倒そうとするっていうためにおる神様が原因なんですよね、この戦いは。その神様が悪かったんですよ。
神様が、もう神様がいいようになんかいろいろ作ったんですよね。生物とかその生き物。
まあまあそうですね。
うん。
うん、で、しかも、その、この神様っていうのが、
うん、
何回も何回もそれを繰り返してる。まあ、いざ世界を作ってみて、気に食わんかったら全部ぶっ壊して、また自分が作り直す。それが神様の特権であると。
うん。
うん。お前らは俺のために、いろんなその文明を作ったりなんかして、死んでいけばいい。死んで終わったら俺の力になって、で、また俺が作り出すみたいな、そういう神様のもとに自分らは生きてただけだったと。
うん。
うん。で、敵だと思ってた鬼神側はそれを何とかしようと思ってたと。
うん。
うん。でも、恨みがあるから結局、ホムスたちも殺していくから。
うん。
うん。まあ、だからそれが、どっちも、その、悪くないって言ったらあれか、難しい話なんですよね、要は。
で僕なんか昔やってた時、その、血族とかその種族の違いの揉め事みたいなのをなんかこういう風に表したのかなと思ったんですけど、
うん、
ちゃいますか？
もっとややこしいですね、そこはね。
もっとややこしい。その、白人とかその黒人とかそういうのの、その差別的なものをなんかこう。
いや、もっとややこしいな、これは。
宗教的なもんですかね。
ここにハイエンターっていうのが入ってくるからまたややこしいんですよ。
そうですね。
頭から羽が生えた一族なんですけど、
うん
こいつらは、死んだっていうか、そのエーテルが弱くなってきたら、何やったっけ、
鳥ですよね。
恐竜みたいなのになるんですよね。
うん
あれに変わるための一族なんですよね。
そうですね。
うんそこもまたややこしいし、
うん、
それにならんためには、あの、根血になればいいと、
うんうんうん。
ハーフやとそれに変わらないっていうのとかね。
ですね。
あれは偶然じゃなくて狙ってやったんでしたっけ？
いや、偶然でしょ。最初は。で、それが分かり出して、うんこれからのハイエンターは、その、要は、メディアが、ハーフやから、
うんうんうん、
メディアがハイエンターの王様になって、これからはハーフをが力を持つべきだっていう、
うん
うん、いうふうに変えていこうとしてたんですよね。
うん
うんうん、この辺も深すぎて、一回では理解できないんですよ。
うんですね。
あと、あれ、エヴァのカオル君ポジションのやつおったじゃないですか。
いましたね。
はいはい。
あれ、最初から怪しいなとはずっと思ってたんですけど。
明らかに怪しいです
ね。まあでも、結局、いいやつでよかったんですか、
ね、アルビース。
アルビース。
アルビース。
こいつもややこしい存在なんですよ。まあ、結局、どうなんて感じで。いやだからね、巨神の、中身がザンザっていうやつなんですけど、まあこいつが一番悪いやつなんですけど、
うんうん
このザンザの手下が3匹おって、そのうちの一人がディクソン。まあ、ここにディクソンが入ってるのもややこしいんですけど。
そうなんですね。
いや、ディクソンなんですね。これもちょっと怪しい。いつから怪しい思いました、ディクソン。
いやいや、途中から悪い顔してましたから、わかるんやけど、いつ正体表すんや思ったら、全然最後の最後まで表さへんかったから。
う
ん、
ですね。
うん。悪いやつは悪い顔してくれるんでね、だいたいわかるんですけど、
いやー、それで言うと、
カリアン。
カリアンですかね。あれ、うん、あれの顔がですね、
うん、
あの人、なんかずっと目が死んでて、こいつは悪い奴だってずっと思った。全然悪くなかったっていう。こいつはずっと目が死んでるなと思って。まあ、関係ない話ですいません。
うあまあまあ、顔が似てるっていうのもあって、この、ハイエンターは誰が誰か分からんくなりましたけどね。
うん。
母親なんか何なんかが分からんくなったり。あと、タルコっていうね。やつも、俺結局、最後ね、ラスボス行く前に一回、タルコと戦うんですよ。
はいはい。
コロニー6で倒れてるところを助けて、
うん、
ほんならなんかこいつが急に、うん、あの恐竜みたいなのが変わったんですけど、
うん、
それを倒して作ってやらなあかんかったんかもしれんけど、倒せずじまいやったんですよ。負けてしまって。
はいはい。
でそのままボスクリアしてしまったんで、こいつとは、再会できなかったんですけど、
うん。
うん。まあ、その後、まあ、再会することなんだけど、まあ、そこはいいとして、
はいはい。
こいつも、結局いいもんやったんか悪もんやったんかっていうのが、本編ではわかんないんですよね。
あれ、一応本編でサブクエでずっとあるんですよね。
あ、ずっとあったんや。
はいはい。その続きがあるはずなんです。まあ、それはやりました。
あ、そうなんや。俺そこやってないですわ。だから、まあ、言っちゃうと、その、追加シナリオに出てくるんで。
ああ、そうなんです
ね。言っちゃいますけど。それはまあ、出てくることはそんなにサプライズでもないんで。
うん。
うん。だからそこでいろいろ保管はしましたけど。
うん。
うん。
その、僕らとかみんな好きなことは、因果律とか、あの辺のこともできるじゃないですか。
うん。
あれまた、わけわからなくなってきましたね。
P さんは因果律の意味が分かってないんでしょ。
ああ、難しいな、思いながら。
まあまあ、定めみたいなとこですかね。
で、自分から、その、ラスボスが出てきたりしてたじゃないですか。
自分からラスボス？
ええ。シュルクの体の中に。
ああ、そこ言いますか、ね、その。
あ、ごめんなさい。すいません。
いいですけど、シュルクは結局ね、だから、なぜモナドを使えたかっていうと、
うん、
敵のラスボス、ザンザに殺されてたんですよね。
うん
うん、
幼い頃に。で、ザンザがいずれ自分の体、要はよりしろにするための、
うん、
ために、まあ、無理やり生かされてた感じ。
うん、
あよりしろですね。あ、器じゃなくて、よりしろか。
うん、どっちでもいいですけど。
はい。
うん、その、要は、モナドの使い手なんは、そのザンザが、その、影響してたと。
うん。
要は、中にザンザが入って、うん、いずれ自分の体にしようとしてたんですよね。
うん。
じゃあ、結局、シュルクは死んでたっていう話なんですよね。
うんうん
うん。
この死んだ人がもうなんか生き返ったりもすごいですよね。
いや、一応理解はできたけど、ややこしい話だなと思って。うん、で、だ最終的にそれも倒して、
はい。
うん。なんか、もう最後なんか精神世界みたいなとこ行くじゃないですか。宇宙とか行くじゃないですか。
行きますね。
はいはい、あれなるともうお手上げでしたけどね。わけわからんって。で、思わせぶりなことを言ってたアルビースが最後なんか、結局お前は何やったんっていう感じで。
あいつはモナドじゃなかったでしたっけ、あいつも。
まあモナドなんですよ。
要は、
要は、
うん、
あいつが、その、ザンザを操る側であったんですよね。
うん、
操る側やったんやけど、でも思ったように、操れないんで、
うん、
もうこいつはあかんと思って見放したっていうことだと思うんですよ。ザンザを。
ああ、そういうことなんですね。
だから、シュルクに手を貸したってことだと思うんですよ。でも、ザンザはそれに気づいてないんですよ。アルビースは自分の部下やと思ってるんですよ。
そうですね、そうですね。
うん。ここがややこしいんですよ。で、最後の最後にね、
うん、
シュルクが、自分らの神様ザンザを倒したから、
うん、
これで、シュルクが神様になれるんですよ。
うん。
要は、アルビースが、お前がモナドの使い手と決める、してあげるから、お前はやりたいように世界を作れる存在になったんだと。
うん。
うん。だから、神になればいいって言うんやけど、俺は神様にはならないって言うんですよね。
うん。
で、要は神になることを希望しないと。
うん。
逆に、神様なんていない世界を希望するって言うんですよね。
うん。
あ、この落としどころはうまいなと思いましたね。うん、
それこそその、本当その、宗教的な部分ですごい言うとる人だったら結構腹立つとこじゃないですかね。
いや、こんな無茶苦茶な話にまた言わんでしょ。
そこまでいかんですね。
あまりにも現実味がなさすぎて。
うん、そうか、
うん。だって僕らの住んでる世界とは全く別の話って言ってますからね。
う
ん、はい。うん、だ要はその、シュルクが神になることで素晴らしい世界を作ればいいと、誰も争わない世界になればいいって言うんやけど、それも望まないと。自分が、神になるんじゃなくて、自分はただ単に平和に暮らしたいだけやから、このままの世界がいいって言って、
うん、
うん、神様のいないこのままの世界がいいって言って、そのまま巨神の残骸に住むことになるんですよね。
うんうん、
自分らが判断した、あの、未来で生きていくみたいな感じじゃなかったっけ？
そうそう、そういうことです。
そうですね。
自分が決めるんじゃなくと、うん、なくて、俺たち全員で決めていくんだっていう、
うん、
要は民主主義になれるんだと。
うん。
うん。王政ではなく民主主義になるっていうことが言いたいんですよね。
うん。
うん。
大山さん分かってました？
ん？
大山さん分かってました？
なんでこっちで話をするんですか。
いやいや、でもこれはでも、その、まあ、
そうですね。
うん。まあ分かるのは分かると思うけど、深く理解してるか言ったら多分一回では理解しきれないと思うんですよね。
あともう一個聞いていいですか？
はいはい。
これもエンディングになるんですけども、いいと思うんですけど。
はいはい。
最後、フィオルンが人間になってましたよね。
それ先に言うんやね。あの、僕の構成したエンディングの話聞きます？
あ、ごめんなさい。あの、はい、カットしておいてください。カット
して、
ごめんなさい。
いやいや、見せしめとして使いますけど、エンディングを話すとしたら、まず、はいはい、一人称視点でエンディングが始まるんですよと。
そうですね。
一人称視点でエンディング。だから要は、フィオルンっていうのは、あの、機械の体になってしまって、しかも機械の体が不調で動きが悪くなって、うん、いずれも死ぬだろうと言われてたんやけど、
はい、
その、機械人の人たちが、うん、いや、もしかしたら人間になれる可能性もなくはないみたいな話をチラッとしてたと。
うん。
うん、で、
そうでしたか。
してたんやで。で、ただ、フィオルンは、そうや、だからといって、じっとここで寝てるわけにいかないと。その、ちょっとでもシルクと一緒に戦って、シルクの役に立ちたいし、そこで死んだとしても本望だっていう話で、ラスボスに向かっていくわけですよ。
う
ん、で、全部、ボスを倒して、ハッピーエンドってなったところのエンディングで、フィオルン目線でみんなを見ていくんですよ。
そうなんです。そうなんですよね。
フィオルン目線で、女の子。
お兄ちゃん。
じゃあ、メディアとかね。メディアと結構仲良く話すんですよね。メディアは主人公のこと好きなんですよ。好きなんですけど、それは、フィオルンがおるから表には出せないんですよ。でもそれはカルナにはバレてて、カルナが応援するよとかいう話もあったんですよ。
あれでたまらんですよね。
うん。やけどメディアはずっと最後までフィオルンがおるから、思いは打ち明けなかったんですよ、
うん。
で、そのフィオルンとメリアが話してて、それはあくまで一人称視点なんで、自分に向かってメリアが話しかけてる感じ。で、その後、場所変わって、ラインたちが釣りしてたりしてるところも、一人称視点で見るんですよね。
うん、
なんでエンディングになってフィオルン目線なんやろうと思ってるんですよね。で、最後、主人公の、
こ
いつもシュルク。シュルクが、追って、シュルクとすごくいい感じになったと思って、それがようやく三人称視点、旗から見る視点に変わったら、うん、ピオルンが人間になってるって。
うん、うん、うん。
これを見せるための一人称視点やったんかっていう。
うん、う
ん。なんで人間になってんやっていう、ちょっともう最初の、その、そこを忘れとったね。
理解してないんかい。
そこ、その話もある。僕は、機械の体になって、またひどい状態で、その、なんか、ボールみたいな形になっとる、フィオルンかと思ってたんですよ、最後、最初。 それが人間になってったんで、ああ、よかった、思ったんですよ。
うん、
ただ、なんで人間になったんかがわからんかったんで、今回聞こうか思ったんで。
いや、言われてた、言われてた。
あ、言われてましたか、うん、あそこ、もうささってやったんですね。
助けれるかもしれないっては言ってましたもんね。うん、あの、機械人の人たちが。
そうそう。だからってあんま期待するなよ、と。うん、もしかしてっていうだけやからって言ってて、で、それは結構前の話やから、プレイヤー忘れてるんですよね。
まあ、うん、だから僕みたいな人が多いですよ、絶対、
うん。で、最後の最後をフィオルン目線から三人称になった時にフィオルンが人間になってるということで、よかったってなる。
うん、
あスタッフロールになって。
よかった。
大断言ですよ。
大断言。で、あれ、タイトルも変わるじゃないですか。クリアしたら。
え、どうなんでしょう？
タイトル画面がみんなで、
はいはいはい、
座ってるシーン。
そうですね。ゲーム始めるところのオープニング画面ですよね。
そうです。
うん。が、みんなが座ってるシーンに変わるんですよね。
はい
はい、はい。え、それは Wii の時はなかったですか、Pさん？
ちょっと覚えてないし。あったかな
一番始まった時は、ただ単に草原に剣が刺さってるだけなんですね。何の面白みもない、昼から夜に変わって、また昼に変わるっていう、だけなんやけど、
うん、
そっからこうみんなが映ってる映像に変わるっていうね。
はいはいはい。
うん、あれはなかなか良かったなと思うんですよ。
うん。
う
ん、終わったんで、多分そこですぐ抜いて、やってないでしょ。
これ、正義人言いながらかなり時間かかってますけど。
そうですね。
はい。
もう言ってます。ゼノブレード回になってます。
なってます。あと、ここからちょっと追加シナリオの話ちょっとだけしますけど。
はい、はい。
まあ、繋がる未来ということで、まあ、今回完全な新作なんですけどね。
うん。
うん。だから、この後の話なんですよ。で、うん、僕、さっきも言いましたけど、メディアがめちゃめちゃお気に入りになったわけじゃないですか。でもメディアは本編では最後結局自分の気持ちは打ち明けずに終わってるわけじゃないですか。
うん、
打ち明けたってしゃあないからあんだけフィオルンと、うん、ラブラブなってたらね、
うんうん。
メディアかわいそうやなって思ってたらシュルクとメディアの話になるんですよ。
うん、
ほうほう。だから後半ちょっと空気になってましたからね。
そうですね。
なるほど。
うん、で、これも、その、ストーリーは言わないですけど、
うん、
シュルクとメディアが成り行き上、二人だけで、旅を始めて、
うんうんうん、
結局二人だけで帰れない状態になって、二人の旅になるんですよ。
俺、うん、この時もフィオロンは元気な状態ですよね。
フィオロンは元気ですよ。
そうですね。
うん、みんな、和気あいあいと復興していってるんですけど、
はいはいはい。
うん、あるところに行って、帰れなくなって、そこの問題を解決するっていう話なんですけど、要はここでシュルクとメリア二人旅になって、まあ、ただ、はい、そっちの世界に行くと、ノポン族が二人仲間になるんですけどね。
はい。ですね。
うん。だからこの四人パーティーっていう形になるんです。
うん。
で、戦闘は一緒なんですか？
若干変わってましたね。
うん、あ、4人パーティーいましたもんね、今。
あと。
いやいや、パーティーは3人ですけど、
人
戦闘はね。うん、
で、あと、助立ちで、集めたら使えるノポンレンジャーっていうのが出てきて。
そうそうそう。
ああ、なんかそれ聞いたな。はい、はい。
ノポンジャーですね。
ノポンジャーですね。
これを1匹ずつ集めていくんですけど、
うん、
まあ、要はクエストをこなすだけなんやけど、
うん、
要は、その、本編も始まったら、コロニー9のところは、はい、初めてすぐすっげー楽しかったじゃないですか。
うん、
いろんなクエストをやって行ったり来たり、うん、ほんでいろんな、うん、すべての、マップを探索して、
うんうん。平和でしたし、はい。
それをもう一回できるんですよ。要は、そういう感じ。
おー、なるほど。
他のエリアに行くことが、まあ、ほとんどないんで。
ああ、もうそこ中心にいるん
ですね。そこ中心に、だから全部自分で、山の上まで登ったり、
うん。
海、っていうか、湖の向こうに行ったらどうなるかとか、
うん、
全部探せるんですよ。
ああ、うん。
だから、できるクエスト全部やりたくなるんですよ。
うん、
で、シナリオ自体は、まっすぐ普通にやったとしても8時間ぐらいで終わるんですけど、
うん、
まあ、クエスト全部やったとしても10時間もかからんぐらいだと思いますわ。
そうですね。私が12時間ぐらいやってましたね。
あ、そうですか。
はい。
うん、僕10時間ぐらいで、 全部は終わらさんかったけど、できるやつはほぼ全部やったんで。
私は全部や
りました。本編が50時間で、はい、その追加で10時間やっとることは結構やってますよね。
だ結構やってます。
これがようできてるんですよ、この追加シナリオが。ストーリーがいいっていうのもあるんですけど、
ですね、
コンパクトなマップやから、
うん、
隅々までやりたくなるんですよ。
うんうん、
ほんまコストパフォーマンス高いですね。
はい。ほんまによくできてて、あ、これは、あそこ、ああ行ったら、ああなるなっていうのが、頭の中で、すべてのマップが想像できるようになってくるんで、隅々までやりたくなるんですよ。
で、そうですね。ちょうどいい広さですもん。
うん。だ今回僕も大山さんも本編やり尽くしてないけど、この追加シナリオやり尽くしたんで、めちゃめちゃ達成感があるんですよ。
そうですね。確かに。
あ、そっちをもう言ってもいいですね。
いいと思いますね。追加シナリオをやり尽くしたら、すっげえ達成感ありましたもん。
うんうん。
あの、ノポンジャーも全員集めたし。
集めましたね。
あ、ただね、ノポンジャーが戦闘に参加するときにタイミングを合わせて B ボタン押さなあかんねんけど、
はいはいはい、
あれがなかなか合わなかったですね、僕。
ですね。なんか結構難しいですよ、
ね。難しかったですよね。結構シビアなんですよ。
うん。
うん、で、まあ、あとこのシュルクとメリアなんですけど、まあメリアが中心の話になってくるんですけど、
うん、
結構空気的な話かと思ったら、最後の最後感動しましたね。
うん、
ああ、ちょっと、こう、近づく、なんか、いい感じになったりするんですかね。
いや、それとは関係ないですけど。
うん、それはないですけど、まあ、タルコも出てきて、タルコがちょっといい感じにな
って。そうそうそう、そっち側ですね。
うん。う
ん、で、要は、前の対戦が、もう大きな戦争やとしたら、戦争が終わった後の話みたいな感じで、
うん、
そこに取り残された人たちはどう思ってんのかとかね。
うんうんうん、
あの時に虐げられてた人が逆にこう思うんかとかね。
うん、
とかいろいろ深い話も入ってて、
うん。
これは、うん、結構楽しかったですね。
うん、楽しかったです。
おまけではないですね。
そう。だから本編やり終わった後、俺これやる自信なかったんですけど。
うん、疲れ切って。
そう。もうしんどいわと思ったんやけど、やり始めたら、あかん、止まらへんと思って。
うん、気になりますもんね。
そう。すげえ良かったですよ、これ。
なるほど。うん、まあ、ちょっと ストーリーも分かりやすいわけですね。
あ、分かりやすかったですね。
うん。
難易度的には、まあ、これも、カジュアルモードにしましたけど。
うん、
うん。この追加シナリオ、大山さんも、兄さんも絶賛いのがなんかいいですね。
うん。
うん、あれは良かったです。
良かったです。うん。だ、多分ね、本編を遊び尽くしてないっていうところがミソやと思いますけどね。はい。
なるほど。
はい。あと、もうだいぶ時間経ってますけど、声優さんね。
はいはいはい。
まあ、
はいは
いはい、あんまり知らない人が多かったんですけど、まあ、有名なところも使ってて、うん、フィオルンのお兄さん、ダンバンが堀川亮さん。
そうですね。もうこれも一発ですね。わかったでしょ。
これも一発ですね。
うん。
あと、カルナ。
はい。
これが渡辺明乃さん。
うん。
これ、まあ、ドラクエ10の賢者ルシエンダ様なんですけど。
うん。
うんうん。
あと、ガンダムジオリジンのキシリアの声もやってるみたいですね。
うん。
うん。あと、さっきも言いました、ムムカが、若本のりおさん。
のりさん、はい。
うん。うん、
これ、アナゴさんとかセル。まあ、あまりにも有名ですよね。
うん。うん、
あと、途中で出てきた、コロニー6のおじいちゃんなんですけど、
ああ、そうですね。
小玉さん。
小玉さん。
小玉さんが、ナヤゴロウなんですよね。
これが遺品じゃないですか、来たもん。
遺品
遺品最後の
作品。
遺作
遺作。遺品
あ、遺作なんや。
確かこれ遺作だったような気がしますよ。なんか、どこかで見ました。
ナヤゴロウさんね。まあ、声聞いてすぐわかりましたね。うわーって思いましたね。いいとこ使うなと思って。うん。まあ、それこそ、ゼニガタ警部が一番有名やけど、
うん、
あと、ヤマトの沖田艦長とかね。あと、うん、ナウシカのユパ様とかね。俺、ユパ様とゼニガタ警部が同じっていうのをここで初めて知りましょう。
おー。
うーん。そう。
うん、
え
いや、まあ、ピジさんは知らんと思うけど、ユパ様は大人気のキャラですけど、
うん、
あそういえば、どっちも聞いたことある声やけど、あそういえば、つながるわと思って。うん、まあ、後の人はね、そんなに僕の知ってる人はいなかったですね。
俺、アルビースの声が、ああ、これ聞いたことあると思ったんですね。
アルビースは、もう、どっからどう聞いても、カオル君にしか聞こえなかったんですけど。
うん、ですね。
雰囲気とか見て
カオル君の声優かなと思ったら違いましたね。
うん、なんちゃらシズマっていう人だから、名前が珍しいんで、これファイナルファンタジー4のセシルの声しとる人なんですよ。
あーらしいですね。
うん、だから、あー、セシルや、思って。僕はすぐわかりましたね。
ほどしまシズマさんね。
あ、ほどしま。
シ
ズマの間がカタカナなんですね、これ。
まあそうですね。
変やな、思いながら覚えてる。
うん、はい。まあまあ、そんなところですかね。まあ、L ライナーが、はいはい、なんですか。
イオロの声、声優の人全然わからないんですけど、いい声でしたよね。
わからんかったら言わんでいいんじゃないですか。
あ、ごめんなさい、はい。
そんなん言ったら、あれだってです、メディアの声だってめちゃくちゃ可愛かったからね。
あ、可愛かったですね。
うん。
うん、
はい。まあ、ということで、まあ、
はい。
約束された神ゲーはやっぱり神ゲーだったっていうところで。
うん。
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 やってよかった、ね。
やってよかった。全部は楽しみ尽くしてないけど、歴史に残る名作であるのは間違いないでしょうね、これはね。
で、このやったお二人は、その続編の2とかはどう思ってるんですかね。
2は一応、ちょっとやったんですけど。
はいはい。
なんか、あんまり刺さらないというか。
ええー、そうなんですか。
まだ途中までしかやってないですけど。
ま、でも、まあ、僕も買ってスタンバイはしておるんですけども。
スタンバイ
だいぶ前に発売されてる
よ。ただまあ、その、これもなんか約束された神ゲー的な、ものすごい評価を高く。
でも評価割れてるっていう話ですけどね。
結構割れてますね。
うん、いいっていう人もおれば、がっかりっていう人もいいし。
うん。
うん。その、だから今回が面白かったんやけど、
ええ、
やっぱ戦闘が辛かったっていうので、
あ
またやるのはちょっと辛いかな。
うん、そうですね。あの、カジュアルモード多分ないでしょうね。
でしょうしね。
これから入ってきましたから、
ね。やし、あの、直接繋がってんにやったらやろうかなと思うけど、この、今回とね。1と2に直接のつながりはないような感じですよね。
はいはい、ないんじゃないかなと。
知っとったら、その内容がわかるかなっていうのと、
うん
う
ん、
あと、まあ、ゲスト、その、ダウンロードコンテンツなんかで、あの、フィオルンと、シュルクが出てくるんですよ。憎い演出もあるみたいで。
はいはいはい。まあ、まあ、やることはなさそうやけど。
そう、ボリュームも、うん同等ぐらいある
んですね。ですね。ちょっと今やるゲームが多すぎて。
そうですね。まあ、なんやったら2周目やってもいいかなっていうぐらい今回は面白かったですね。
ですね。
はい。まあ、
そう思い出しましたわ。あの、はい、これ当初発売時の CM で、
はい。
眉を使ってたんですよ。AKB の。
ああ、CM で？
はい。で、その眉の格好が、
はいはい、
機械になった時の、あの、フィオルンの格好なんですよ。
はいはい。
当時これ誰やろ思ってたんですよね。
まあそうですよね。
やる前から。パッケージとか、うん、あの、カタログとかにもそのキャラ載っとんですよ。まあこれ、後ぐらいこういうキャラ仲間になるかなって思ったら、あれこれフィオルンやったんやっていう後からしても分かったんですね。ネタバレやんと思ったんですよ。
ああ、そうですね。フィオルンは最初の髪型の方が良かったな。
ああ、まあそうですね。
うん、ですね。
あだからもう一個言うとね、追加シナリオのメディアは髪型ちょっと変えれるんですよ。
お、う、お、ん、
めっちゃいいですよ。
あの、くるくるヘアがなくなるんですね。
うん、なくなるんです。
ですね。
ストレートにできるんです。
い
いですね。
うん。
そっちでさらに良くなりました、メディアちゃん。
ということで、お二人はフィオルンと、ハト。
あ、これ話忘れてましたね。ピチさんが、ハイスコアガールでどっちも選ばれないと言ってた。
はいはいはい。
メリア対フィオルンも僕はかなり迷いますね。
選べないな、ちょっと。
フィオルンがちょっとパーフェクトにいい子なんで。
僕はまだその追加したのやってない状態なんで、
うん、
まだちょっとフィオルンに分があるんですよ。
ああ、もうね、追加シナリオのメリアはめちゃめちゃいいですよ。
それやるとまた揺らぐわけですね。
揺らぎますね。
やっぱカルナは入ってこないわけですね。
カルナは、うん、これじゃない。
うん、入っては来ないから。
まあそうですね。
究極の選択で言うと、俺はメリアに行っちゃうね。
僕はフィオルンですね。
だってメリア88歳ですよ。
あれ、何歳まで生きるんですか？結構生きるんですよね。
かなりでしょう。
声切ったと思いますよ、あれ。
だからあの見た目で88歳ってことは、うん、まだまだあの見た目続くんですよ。
でもこっちは年取りますからね。
人間になっちゃいましたからね。
うん。
うん、それを考えたら。
まあでもフィオルンがちゃんと元戻ってよかったっていう。
まあよかったっていうのはありますね。
いや、ほんまあの機械のままだったら本当その、ね、すげえかわいそうやなぁ思ってたんですよ。
いやあれ、一つだけ気になったんですけど。
はい、はい。
どこまで機械の体なんだろうなっていう。まだ出てきた時は、もうなんか格好がメカメカしいじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、後になると装備で、なんかちょっと薄着になるじゃないですか。
うん、父ちょっと見えてぐらい。
はい。
いやし、背中も見えますよね。
そうですね。
うん、
これ、どこがメカなんだろうと、ずっとやってたんですけど。
ねえ、あれは人間に戻れたことを考えると、
はいはい、
内臓全部が変わってるわけでもなさそうですよね。
ですね。
人造人間みたいな感じですかね、ドラゴンボールの。
ああ、かもしれないですね。
ああ、そういうことか。
うん、大山さんはどっちなんですか？
ん？
大山さん。
ああ、そうですね。私はもう選ぶならもう、すいません、フィオルンで。
やっぱ幼馴染っていうのは強いですよ。
うん。まあ、あと、巨乳なんで。
そうですね。まあ確かにそうやけど、まあ機械になってからちょっと僕はね、魅力がちょっと落ちたんですけどね。
そうですね。
最初は抜群に良かったんですけどね。
うん。
なるほど。
うん。ビーチさんもフィオルね。
フィオル。あ、はい、その、まだ追加をやってない状態なんですけども、フィオル。
はい。わかります。まあまあ、あのね、頭に生えてる羽がね、ちょっと邪魔なんですけどね。
あれですね。あれは気になります
ね。あれは気になりますね。何のための羽になるんだと思いますけど、ね、
うん、
はい。まあまあ、そんな感じで長尺になりましたけど。
一本じゃないですか。
そうですね。下手したら前後編になりますね、これね。あ、前後編ですね、これもね。はい、ということで、とりあえずここで一旦終わりまして、次回が、ブラックエンジェルズになります。
はい。
はい。はい、ということで、お相手は兄と、
石川とミルクと、
大山敏郎です。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。